こんにちは、白金工業 FM です。白金工業 FM はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、ブレインパッド社のデータサイエンティストユシメンバーが今熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今日は白金工業およびブレインパッドのメンバーで本を書いて、今月の末、8月末に発売されるので、その本について話していこうかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。今東中野の雑談でビール片手に楽しく収録しております。はい、ということで今回書いた本がですね、タイトルが先輩データサイエンティストからの指南書、実務で生き抜くためのエンジニアリングスキルというタイトルで、まあ、ブレインパッドおよびブレインパッドの卒業生メンバーの5人で書いた本ですと。で、今日は執筆者全員集まってるんですけれども、まあ、なんでこの本書いたかとか、各章についての解説とかをしていけたらなと思っております。早速なんですけれども、なんでこの本を書いたかとか、結構この本特徴的で、あんまり分析とか機械学習モデルとかに触れずにいびつな章立てになってるので、まあそういうのとかぜひぜひ聞きたいなと思いますが、せっかくなんで柳さん、これはなぜこのような本を書いたんですかね。
はい、ブレインパッド OB の柳です。
ちなみに今はどちらに。
今はそうですね、株式会社タイミーというところでデザインディストをしております。そうですね、まあ、なんか平たく言うと、そのデータサイエンティストに求められる、まあ3要素、データサイエンスと、あとエンジニアリングとビジネスみたいな、よく言われるものがあると思うんですけれども、こちらの中のエンジニアリングに今回フォーカスした書籍になっております。で、書いたモチベーションというか課題感みたいなところなんですけれども、まあデータサイエンティスト、そもそも結構ノートブックベースとかでいろいろこうコードを書くことが多いかなと思っています。まあ私自身もデータサイエンティストになるときに、まあ、Google コラボとか、まあ、あと、カグルとかですかね。そういう結構インタラクティブな環境を使って、いろいろ勉強をしていました。で、まあ、ノートブックってかなりこう、学習用途としては、めちゃくちゃいいかなと思ってて、やっぱりこう、なんですかね、具体的なデータサイエンスの手法とかについて、パッとこう、実行して結果が返ってきてっていう感じで、インタラクティブに実行できて、まあ、すごいこう、学習用途としては良いと思っているんですけれども、実際にこう現場で使っていくっていう風になった時に、そういうところだとちょっと限界が来るみたいな話があるかなというふうに思っています。で、具体的にはコードの品質だったりだとか、まあ、Git でコラボレーションしたりだとか、まあ、自分でそもそも環境から作ったりだとか、また汚いデータ取り回したりみたいなところで、結構そのあたり、やっぱりこうノートブックを使えることと現場で価値を出していくみたいなところにはギャップがあるかなと思っていて、で、実際にそこに焦点を当てた本っていうのが現状あんまりなかったと思うので、そこをこう埋めるような本を書きましたというのが元々のモチベーションになっています。
まあ、結局コードを運用するってなったら当然ノートブックのままじゃダメだし、ドットパイに書き換えるわけですけれども、単純にファイルの拡張子変えればいいみたいな、そんな簡単な話では当然なくて、まあ、あの運用にあたってね、いろいろ大変なこととか、まあ、その先もその前もいろいろ苦労することがあるので、まあ、そういうのをこうまとめたノウハウっていう感じの本ですね。実はこれ元ネタみたいなのがあって、はい、ぜひ聞けたらなと思います。
そうですね、ちょっと順番から喋って恐縮ですけどなんか私自身、あの課題感みたいなところで、データサイエンティストまさに1年目として入った時にめちゃくちゃこのあたり苦労したんですね。そのまあ環境を一つ作るにもなんか全然わけわからんみたいな感じで、まあ、すごいこう苦労した覚えがありました。で、当時ブレインパッドの、あのデータサイエンティストだったんですけれども、まあ、結構そのあたりの何て言うんですかね、知識が あまりこう体系化されていなかったかなというような、あのものが課題感として思っていました。というのも、そもそもこう学ぶにしても何をこう学べばいいのかわからないみたいな状況だったんですね。で、そういうなんかこう実務で使うスキルとかって割とこうぶつかり稽古的な感じで、まあ、先輩を見て学ぶみたいな側面がかなり多いような気がしていました。っていうところで、まあ、当初私ブレインパッド入ってた時に3年目くらいですかね、で学んだこう知識、こういうのを勉強したらいいよみたいなものを、なんか社内のこうコンフルエンスっていうドキュメンテーションツールがあるんですけれども、まあ、そちらにこうまとめるみたいなことをやったんですね。まあ、実際にこう勉強した方がいいよみたいな内容がもともとあって、まあ、ちょうどこう良いタイミングで書籍の執筆の話が、まあ、浅野さんとか、まあ、あと田中さん中心に上がってきたので、まあ、せっかくならこれをこうみんなで書き上げて一つの本にしたいというような、そういったのがきっかけとしてありました。
体系化されてなかった知識がちゃんとこのブリンパッドの5人のメンバーが集まって体系化されたっていうところで、結構いい本が書けたんじゃないかなと手前見せますが、はい、
そうですね、はい、結構自信持って出せる本になったかなとは思っているので、はい、
ね、本当にいろんな企業のデータサイエンス部みたいなところで課題図書みたいになんか買ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思いながら書い
て、そうですね、なってくれると大変嬉しい
ね
、はい、
章がまあ6章立てなんですけれども、1章が本書の背景というかエンジニアリングスキルを学ぶ意義みたいなのを話して、2章が環境構築で、3章がさっき言ったノートブックみたいなそのコードの品質、まあ、コードを書く上での重要なプラクティスとか、まあ、Git でのコラボレーションみたいな話をして、で4章がデータの品質ですね、現場特有の汚いデータとの向き合い方とかで、5章がもう分析とか話を飛ばして機械学習モデルの実験管理っていうことで話して、最後がプロトタイプ開発ですね、6章が、まあ、分析結果を活用してどうやってその結果を使ってもらうのかとか、まあ、本当にビジネス価値につなげるためにはどうすればいいのかみたいな話を、僕らは書いてます。でせっかく今日執筆者全員が集まってるので各章について軽く触れられればなと思っております。はい。で1章僕は佐野が書いていて、1章はそのエンジニアリングスキルのノウハウについては触れてないんですけれども、まあ、この本を書くモチベーションとか、なんでこの本が必要かみたいなことを書かせていただいて、先ほどお伝えしたようにノートブックベースでやれることって結構限られてたりとか、そもそも運用に載せるにあたってその手前の環境構築しっかりしておかないと、なんか運用の時になって焦ってどうこうしてもどうしようもないよねみたいなところですね。ただこういうノウハウって実務で、さっき本当に柳さんがおっしゃったようにぶつかり稽古というか、まあ、実務を通して学んでいくことが今まで多かったと思うんですけれども、まあそういうのが本としてあっていいんじゃないかなっていうのと、まあ、我々データサイエンティストもただの集計屋さんとかただの分析屋さんだけで生き残っていくのはもう無理な時代になっていて、データサイエンティストへの期待みたいなのがまあちゃんとこう地に足ついたというか、幻想みたいなのはもうなくなって、ちゃんとデータサイエンスで価値を出すみたいなところまでが我々に求められていて、まあ、そのためのエンジニアリングスキルみたいなところでこの本を書いてますね。はい。まあ、2章は田中東真くんが書いてくれたんで、この2章の環境構築について話したいことあります？
これ最初に自己紹介した方がいいんでしたっけ？
あ、軽くしときますか。
はい。株式会社ブレインパッドでデータサイエンティスト として働いている田中東真と申します。と柳さんと同期です。で私今回2章の環境構築のパートを執筆したんですが、結構そうですね、特色としてはまあこんなに環境構築にページを割いてる書籍はないんじゃないかなっていうのがまず大きくあると思っていまして、まあ、その理由としては、まあ、まずまあ導入として結構硬いかもしれないんですが、まあ、なぜ環境構築が大事なのかみたいなところを触れております。その上で各ツールについて説明して、まあ、環境構築を進めていくですが、まあ、特に、まあ、デブコンテナだったり、まあ、UV などの割と最近の、まあ、ツール、まあ、OSS およびまあイケてると思われているツールを使ったような、まあ、そういうものをなるべく取り入れて、今後のデータ分析とか、まあ、実際の現場で使われていくようなものをなるべく取り入れたような書籍の構成になってます。
そうですね、単純な手順じゃなくて、なんで分析環境の構築が必要なのかっていうところから書き始めてますからね。結構この本面白いと思います。
そうですね、特に前置きが実際に手に取っていただいたら分かるかもしれないんですが、ちょっと重いというかくどいかもしれないんですが、そのあたりも踏まえて読んでいただけるとありがたいですね。
でも実際こういうのって本当に運用に乗せて初めて痛みを知るみたいなところあるんで、そこが2章の、ね、冒頭で伝わってくるのはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、とまあ個人的なちょっと思いとしては、うん、環境構築みたいな話って多分実際の現場だとそのまま適用できないことがほとんどなので、うんうん、多分この書籍を読んで、まあ、それ通りにの環境構築でプロジェクトを進められることってほぼほぼないとは思うんですよね、うん、でもその中で形成的なところどこが大事かみたいなところも書いてあるので、まあ、そのあたりも踏まえて実際の現場に合わせたような環境構築をしてデータサイエンスプロジェクトを進めていって、うん、まあ、プロジェクト自体を成功して行くきっかけになればありがたいと思っております。
いいこと言うじゃんいいね、ありがとうございます。というのが2章の環境構築のところで、はい、
ちょっと長くなりました、
うんうん、大丈夫で、そうですね、3章がコードの品質っていうところで書かせていただいておりまして、これ私浅野とあと機械学習エンジニアの武藤さんに書いていただいたので、せっかくなので武藤さんから3章はどんな章なんですか？
はい、ご紹介いただきました武藤です。ブレインパッドの OB で現在の株式会社シタデル AI っていう、まあ、スタートアップに所属してます。でブレインパッドではそれこそ機械学習エンジニアだったので、この本の特徴としてデータサイエンティスト向けの本なんだけど、まあ、エンジニアがちょっと関わってるっていうのはすごい特徴的なことかなと思ってます。で特に僕がメインで書いた3章とかは割とコードの品質管理っていうあんまりデータサイエンティストから出てこない概念かなと思っておりまして、ちょっとそういうところにフォーカスを当ててますと。で、まあ、中身としてはこれまでもちょっと話が出てきてましたノートブックっていうところから Python スクリプトみたいなところ 別の書き方っていうところも経験した上でコードの品質みたいなところに意識向けましょうねっていう内容になってます。で、割となんて言うんでしょうかね、そのエンジニアからしたら一般的に知られてる概念とかっていうのを噛み砕いてデータサイエンティストが揉み込みやすい形で書いているので、まあ、そういった意味でいろんな概念に触れたりとか、まあ、この先他のコード品質のもっとレベルの高い話であるとか、他の概念を学んでいく時の導入になるようなっていうところを一個の目標として書いてます。
結構難しいですよね。データサイエンティストがなんか綺麗なコードを書くきっかけって結構少ない気がしていて、 POC から運用に載せるときも結局今だと MLOps エンジニアとかソフトウェアエンジニアなりにコードをお渡ししてしまって、なんですかね、汚いコードを運用に載せるっていうところの痛みを、まあ、感じる機会がないデータサイエンティストも結構、まあ、現場としては多いっていうのが実態なんじゃないのかなとは思ってるんですけれども、まあ、一方プロジェクトをね円滑に進めるためにはもうデータサイエンティストが綺麗なコードを書いとくのがみんな幸せになれると思うんで。
そうです、なんか3章でやっぱ一番伝えたいのは、うん、なんか特にデータサイエンティストの方が陥りがちな罠としてやっぱり動けばいいとか、とりあえずなんか結果が出たからいいじゃんってなりがちな部分ってすごいあると思うんですよね、
うんうん、
なんかそこから一歩脱却して、まあ、もうちょっとじゃあ POC が終わった後の運用とか本番化っていうところを考えてコード書けるようになるともう一段レベルアップできるんじゃないのかなっていうところの思いを込めました。
はい、そうします、頑張ります。で、武藤さんにコードの品質みたいなことを書いていただいて、まあでもこれ僕が 3.4 で Git のコラボレーションみたいなところを書かせていただいたんですけれども、まあ一人で結構このコードの品質を保つとかって実際難しいなと思っていて、でデータサイエンティストあんまり Git 使うのがこう得意じゃないっていうか使いこなしきれてる人が少ないなって印象もあったんで、そこの Git のノウハウとか、まあ、どういうふうにコードレビューしたらいいとかプルリクエストとかコミットってこうやってやっておくと、もちろんコマンドは皆さん叩けると思うんですけれども、よりお互いにこうコミュニケーションが取りやすいとかコードの品質管理しやすいプルリクエストとか、まあ、コミットのやり方みたいなのも書かせていただいているので、はい、そちらも参考にしていただければなと思っております。っていうのが3章のコードの品質管理みたいな話ですね。はい、4章がデータの品質管理っていう章を書いているんですけれども、はい、これどんな章なんですか？
はい、株式会社ブレインパッドでデータサイエンティストをやっております木村と申します。4章は、データの品質管理という章なんですけれども、よくこう初学者の人とかが学ぶときって結構きれいなデータを扱うこと多いと思うんですけれども、実際にこう実務で働くときって汚いデータを扱うことの方が多いなと思っています。なんかこう分析を前提としてデータをこう蓄積されていないというか、なんかそういうときに結構汚いデータになることあるかなと思っていて、でそういったものをそのまま使ってしまうとどれだけこうコードをきれいに書いたりとか、なんか高度なモデルを作ったとしてもなかなかこう大きな価値につながってこないというところがあるので、まあ、その前段としてデータをちゃんと確認していこうというような章になっております。でそのあたりをこうリンボックの話とかともちょっと触れながら書いております。でまたなかなかこうデータの品質そのものをデータサイエンティストが改善するのって難しい場面結構あるかなと思っているので、エンジニアの人とかと連携する重要性みたいなところにも触れた章になっております。
まあ、実際現場のデータマジで汚いですね。
そうですね、なんか欠損があるとかだったらまだそれぐらいだったらまだいいんですけど、なんか使ってる間に品質が変わるみたいな話とかもあったりするので、なかなかそういうところにちゃんとアンテナ張って分析できている人って意外と若手の間だと少ないのかなっていう印象があります、
うんうんうん、なんかの本にスキーマ進化って書き方したんですけれども、僕らが知らないところでデータベースがアップデートされてて、ある日カラムの定義が変わるとかカラムが増えるみたいなことは結構あって、まあ、でも実際ガバナンス上それをちゃんとお知らせしてもらうみたいなことって、はい、まあ割と難しいなとは正直思っていて、まあその辺はある程度僕らもね気を使ってデータハンドリングして気づいて、むしろこっちからフィードバックしていくみたいなところが大事ですよねみたいなことも本に書いてあるので、そんな感じですね。いやーいいな、こういう、いやこの本僕データサイエンティストになった時に読みたかったですね、まして。
めちゃくちゃ思いますね。なんか柳も前言ってましたけど、1年目の時の僕らに渡したいみたいな話を執筆者の中でも話してましたね。
いやー本当にそうっすよね。そうなんですよ、
ちょっと脱線するんですけど、結構タイトルにもこだわってはいまして、うんうん、なんかちょっとキャッチーというか、なんか先輩データサイエンティストみたいなキーワード入れてるんですけれど、なんかそんな感じでこう先輩が教えてくれたらめっちゃ嬉しかったのにみたいな感じのこう優しい先輩を体現するような本になってるかなと思っています。
そう、我々が優しい先輩なので、ぜひ、はい、優しい先輩からの指南書をご購入いただければなと思っております。そうっていう感じで4章はデータの品質に触れていて、5章が機械学習モデルの実験管理ですね。これはまあ機械学習モデルそのもののなんか理論とかには触れてないんですけれども、そもそも なんですかね、この実験管理の章を書こうと思ったモチベーションとかどんな感じなんですかね。
はい、改めてデータサイエンティストの柳です。そうですね、実験管理ってのは結構データサイエンティストにとってすごい重要なトピックかなというふうには思っています。というのもなんかデータサイエンスプロジェクトっていうのは、まあ、結構そのモデルの予測精度とか、まあ、最近だと LLM とかそのあたりって出力が決まっているものではないので、実際どれくらいこう精度が出たり、まあ、それがこうオペレーションでまあ役立つかどうかっていうのを測るためには結構試行錯誤をしながら進めていく必要があるかなというふうに思っていますと。で、そういった試行錯誤のサイクルをいかにこう早く回していくかっていうのがそのプロジェクトを早く進める上で大事かなというふうに思うんですけれども、それにあたって、まあ、再現性とトレーサビリティなもんみたいな問題ですねが、重要になってくるかなと思ってます。で、まあ、再現性トレーサビリティっていうのは例えばこう試行錯誤を回していく上で、まあ、すごい極端な理由言うとアドホックなノートブックとかで毎回こう書いていたりすると、まあ、そもそも効率的に回せないっていうのもありますし、まあ、再現性みたいな点で実際にこう実行した結果がうまくこう再現できないみたいな状況も最悪生じうるかなというふうに思っていますというところで、ちゃんとこう試行錯誤した結果をちゃんと記録して、まあ、それをこうトレースできるような仕組みっていうのを作っておくことが効率的なプロジェクト進行に重要かなというふうに思っていますと。っていうのが、はい、実験管理の考え方ですね。で、今回のこの章では、その実験管理ツール、本当にいろいろあるんですけれども、まあ、代表的なものとして、まあ、ハイドラっていうツールと MLflow っていう2つのツールですね、にフォーカスして、使い方を紹介しているような、そういった内容になっています。
いや、そうですよね。そのプロジェクト進める上で、こうやってきれいに試行錯誤するために、みたいな文脈で書いていただいてるんですけれども、個人的には結構、他のデータサイエンティストから割とすごいノートブックの量を引き継ぐとかの経験が、まあ、今まであって、うん、100個もノートブックあるけど結局どれ使ったんやみたいな感じでちょうどなんか POC 後半から運用までのところを担当したことがあったんですけれども、うん、めちゃめちゃこう読み直すのとか上から叩いてもそもそもノートブックが、ね、実行されないみたいな、まあ、3章と絡んでくる部分ですけれども、うん、みたいなのもあったんで、まあ、こういうふうにそもそも綺麗に整理して試行錯誤しようねみたいな、なんかモチベーションそのものとか課題感そのもの自体も結構大事だなとは思ってて、うん、自分だけじゃなくて他の人と共有するときにもね、すごいいいなと思いますので、みんな綺麗に実験管理していきましょう。はい、そんな感じの5章を、はい、書いております。最後6章がプロトタイプ開発っていう、多分データサイエンティストの本向けの本でこんな章を書いてるとこってあんまないんじゃないかなと思うんですけれども、6章はどんな章なんですかね。
はい、6章書きました、武藤です。まあ、これなんかデータサイエンティスト以外の書籍でもなんかプロトタイプ開発っていうことに割と触れてる本って少ないかなと思っていて、なんかイメージとしてはその POC でこれまでだとなんかモデル作りました、精度何パーセントでしたっていう報告をして、まあ、終わりのケースが多かったかなと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて実際に何か動くもの、モデルをちゃんと動かせる側も作った上で提供すると、まあ、よりその後の本番導入であったりの際の認識阻害であったりとか低減できるよねっていうところがメインのポイントになってます。なんかイメージとしてはストリームリットっていうライブラリーをこの中では紹介しているんですけど、まあ、そういったウェブアプリケーションを簡単に作れるライブラリーが Python であるので、まあ、そういったものを使って実際に動かせるウェブベースで動かせるものっていうのを提供しましょうっていう感じになってます。特に今の生成 AI の時代においてはすごい大事になってきてるかなと思っていて、まあ、特に生成 AI の出力ってなんかその自然言語になってしまうので、まあ、それの精度が何パーみたいなのってすごい測りづらいし、まあ、測ったもの見せられても分かりづらいと思うんですよね。っていうところも込みで、例えば最近だとその GPT-5 が出ましたけど、でそれで HLE の精度が何パーセントって言われても多分データサイエンティストの皆さんも認識取りづらいかなと思っていて、同じことが多分お客さん側にも言えるので、お客さん側からしても精度何パーですっていう報告をされるよりも、実際にその作ったモデルっていうのを組み込んだアプリケーションとして動かせるとよりリアルな実感が湧くし、後々の本番化っていうところを進めるにあたっても何か認識阻害であったりとか新たなトラブルが発覚したりっていうところを防げるのかなっていうところを、はい、この6章に込めてます。
具体的にはダッシュボードとかをこのストリームリット使って作ってもらってると思うんですけれども、やっぱパワーポイントじゃなくてダッシュボードを使うとこうビジネスサイドとかお客さんとなんか仲間っていうかこう一緒にやってる感とか、ね、ダッシュボードガチャガチャしながらこうワクワクみたいな感じでデータいじれる感じはあるんですけれども、パワーポイントだともしかしたら僕だけかもしれないんですけれども、ちょっと対決感が出るっていうか、いや俺たちがこうやって作ってきたこうストーリーとロジックがこうやみたいな感じで、ちょっとこうなんか納得させるみたいな、なんか若干対立構造が発生しちゃうなっていうのが個人的な課題感としてあって、 でもダッシュボードでこれってどうなってるんですかねみたいなことを言うと、その場でねデータ見てみたいなとか、予測結果その場で回してみたいなこともできたりするので、まあ、これそういう意味でもいいんじゃないかなっていうところがありますね。
そうですね、まさに翌章で書いたんですけど、安心感とかワクワク感といった、まあ、なんていうんでしょうすごい定量化できないやっぱ気持ちの部分ってすごい強くあると思うので、なんかそういった意味でもステークホルダーのみんなが参加して改善していける、実際に触ってフィードバックもらったりとか、あここいいねって言ってもらえるプロトタイプっていうのがすごい今後重要になってくるんじゃないのかなっていうところを思ってますね。
うんうんうん、いやわかる、本当にそう。という本を書きましたので、ぜひぜひデータサイエンティストおよび、まあ、データサイエンスプロジェクトに関わる皆さん、ぜひぜひご購入いただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ前半はこんなところで切ろうかなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。